サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 303A ビジモです。
はい、ビジモさんですね、はい、今ねもう SNS で外食するときもねファッションも選ぶという、そういう人多いですけどもね、はい、EC 事業者がですね、ビジュアルの、いわゆるオウンメディアのビジュアルを最適化する際に、はい、ユーザーが使ってるコンテンツ UGC っていうんですが写真とかね、そういったものを簡単に収集することによってすごいビジュアルをアップすると、そういう機能を出してるんですよ、売上がですねどんどん伸びているこの会社の強みお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード 303A 東証グロース市場上場のビジモさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の井上淳さんです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年2024年12月の26日、はい、もう年末ですね。
そうですね、本当に年末です、はい、
東証グロース市場に上場されました。東証の業種区分情報通信業の企業さんです。まずはミッションとかビジョンといった経営理念の部分や事業内容など本社の自己紹介お願いします。
当社はですねミッションにブランドの思いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届けるということを掲げています。日本に数ある事業会社様がいらっしゃいますけれども、日々自社のブランディングや商品サービスを訴求するためにもやはり昔からクリエイティブというものを作られていらっしゃいます。ただやはりそのクリエイティブを一度も利用で終わらせるともったいないので、もっともっと有効活用できるようにという課題解決する仕組みとしてですね、我々ビジモという会社名とサービス名が同じなんですけれども、ビジュアルマーケティングプラットフォームを自社で開発し事業様に提供しております。特に我々のこの提供している仕組みでですね、特徴なのは UGC と言われる、これはユーザー・ジェネレーティッド・コンテンツと言われるんですけれども、日本語にするとですね、ユーザーが生成したコンテンツになってきます。なのでよくあるのはですね、消費者の方が好きなブランドの商品を買えます。で、そういった商品を例えば着用するとかですね、たしなむみたいな流れで、SNS なんかにその体験を投稿されます。
なるほど、
はい、でそういった投稿がですねユーザーが作ったものなので、UGC と言われるんですけれども、それをまた我々のツールを使って事業者様がその消費者の投稿を収集します、でそれをまた二次利用してマーケティングに生かしていくっていうようなことを実現できるような仕組みがこのビジモでございます、で我々ですねサービスの立ち上げは2017年です、遠隔ですけれども、母体はソフトクリエイトホールディングスというプライム市場に上場している会社に属しております、で2017年にグループ会社である EC ビングという EC サイトの構築や、その後の運用支援マーケティング支援をするような会社で新しいサービスとしてリリースした経緯がございます。で当時国内にですねこういった UGC を活用するツールというものがなかなかありませんでして、ただ我々これは日本で必ず機会が大きくあるなというふうに捉え、そこからですね営業をかけていくと、どんどんこう導入者数をやっぱ増やすことができました、で2019年に分社化いたしまして、現在の株式会社ビジモとしてですねどんどん機能をアップデートしながら事業拡大をしてきたと。で設立からですね、約5年ですけれども、昨年の、末に東証グロース市場に上場を、させていただきました。で我々のですねこの仕組みはクリエイティブを活用するという大きなご事業様の課題解決に対してですね、もう一つ我々のビジョンに掲げているデジタル活用をできることをですねより簡単にしていきたいということをビジョンに掲げています。昨今デジタル人材がこう不足している、採用が大変、育成したいけど育成できる人がいない、これが日本市場における大きな課題ではあると思っていますが、一方でグローバルではテクノロジーの進化というのは非常にスピード感ある中で進んでいっておりますので、進化するテクノロジーを我々のようなやはりテック企業がしっかりと咀嚼して、ツール化し、いろんな事業者様にリテラシーがなくてもこういったデジタルコンテンツが扱えるということをですね提供していくということが我々のこう掲げているビジョンでございます。 ビジモはこのようにブランド事業者が持つ温度メディアのビジュアルを最適化し、 CX を向上するビジュアルマーケティングプラットフォームであります。人材不足で対応したくてもできないという課題に対してはですね、ワンタグ設置、ノウハウや教育付与、スピーディーにコンテンツ強化して、既存プラットフォーム、すでにあるサイトの方にですね、制約なしにコンテンツを出すというようなこと、こういったことが一括管理できて、また我々のですね、専任のカスタマーサクセスの担当がしっかりとこうサポートしていきますので、本当にこう誰でも簡単に運用できるプラットフォームの提供でその解決を図っております。
今何社ぐらい導入されてらっしゃるんですかね。
累計導入者数は900社を超えております。
これインスタグラムとの連携、 UGS 活用機能、これの生かした形の導入っていうのが多いんですかね。
今マーケティングの中心が SNS になっておりますので、各事業者様やはり SNS を盛り上げるためにいろんなクリエイティブを作られたり、施策を打たれています。でそこの SNS のコンテンツをやはり収集して、より二次料を活用していくっていうことが非常に増えてまいりましたので、そこが我々の今主戦場になっております。
これ御社の収益モデルはサブスクリプションって考えてよろしいんでしょうか、ね。
はい、我々はご契約いただいた後にですね、ツールが使えるところまでの、オンボーディングと言われる、アカウントの発行から管理画面の使用のレクチャーであったり、既存のサイトへのそのコンテンツをリリースするまで一連を支援する、ここが我々のプロ収益になっております。その後ですね、月額の、ストックの収益は利用料として、サブスクリプションモデルですので、まずはそのサービスの利用料として一定額をお支払いいただいております。
収益の比率って大体何対何ぐらいですかね。
はい、我々のですね、そのストックの売上収益比率は、約全体の80から90% 程度が、ストックの売上からですね、収益を構成しています。
解約率ってお聞きしてよろしいですか。
開示しているデータではですね、我々クォーター単位で数字を平均値出しておりますけれども、約1% 前後という数値でございますので、やはりこうマーケティング系の SaaS の仕組みの中では非常に低水準
で、ね、
維持できていると思っております。
御社のですね、独自の強みとか差別化の部分ですね、社長はどういうふうにお考えかお話しください。
大前提ですけれども、我々ですね、マーケティング業界の中で、こういうことがしたいという新しい情報をキャッチし、それを機能に落として、各ユーザー事業者様に活用いただくということを常に走りながらですね、機能開発して届けてまいりました。そういった意味では我々非常にこうリサーチ力があると考えておりまして、各事業者様、いろんな業種業態でお取引させていただいているので、それぞれの業種業態のお客様の中で今何が新しいチャレンジとしてマーケティングでやっていきたいのか、それがテクノロジーと組み合わせるとどう解決したいのか、これやっぱどんどんヒアリングをかけていってます。でその結果を、次機能に落としていきますが、この開発力もしっかりとですね、エンジニアの採用から体制をしっかり作ってきたということもございまして、我々の体制のほぼ半数がエンジニアメンバーになっています。
あと先ほど言われたカスタマーサクセスがサポートされる、このサポートっていう部分も強みじゃないですか。
我々のやっぱ SaaS のですね、サービスで、よくやっぱりカスタマーサクセスと言われるサポートチームを専任で作るっていうのは非常に主流なんですけれども、そこの次は深みと言いますか、いかにお客様のその課題をちゃんと見つけて、このツールでどうそれをカバーして解決していくかっていうようなことの深さをですね、しっかりとこう体現できるように、我々そのメンバーの育成からその質を高めることを努めてまいりましたので、そのあたりはやはりお客様の声を聞いてもですね、我々の強みになってきているなというふうに考えております。
市場環境の分析ですね、そこにおける御社の成長戦略お話しください。
今デジタルマーケティングの中心が SNS というプラットフォームになってきております、私自身も含めて多くの人がほとんど多分インターネットに触れている時間が SNS になっていると思います。一方でその SNS 上にあるコンテンツの量が膨大すぎてですね、情報が溢れすぎているがゆえに、ユーザーはどの情報が自分にとって最適なのか、その最適な情報をいち早くですね、最短で求めるようになってきております。コスパよく、タイパよく自分に合ったコンテンツに出会いたい、そういった消費者に対していかに各事業者様はコンテンツを作るだけではやっぱ届けるか、そこを考えてやっていかないといけないんですけれども、そういった視点においてですね、我々のプラットフォームは、例えば消費者のビッグデータを解析し、今 AI、そういった機械学習なんかも踏まえながらですね、解析していっているんですけれども、そこでそのユーザーに合ったコンテンツを 提供していくというようなことも、実践していってますので、はい、まあ、そのあたりは市場環境に対して、まあ、我々もその新しい価値提供としてチャレンジしていってることになっています。同じ商品でも、はい、ファッションが好きな人と、うん、キャンプが好きな人と、はい、釣りが好きな人でですね、はい、その商品に求める、うん、まあ、デザイン性とか機能性とか、うん、まあ、使い方とかですね、はい、いろいろやっぱ変わってきます、はい、SNS 上は、うん、私がじゃあ仮にキャンプが好きだと、はい、もうキャンプのコンテンツたくさん出てくると思います、はいはいはい、じゃあそのキャンパー視点でいろんな、情報が入ってくると思うので、うん、じゃあ事業者様のサイトでもできればキャンプ好きの人にはキャンプに合った情報を提供したいと、うん、それがユーザーの心理、うん、ニーズでございますので、そういったことをテクノロジーを使いながらですね、やっぱ体現していく必要があるなというふうに思っています。
ここの部分を事業者もやっぱり認識してるってことですか？
はい、ただし、うん、認識はしているんですけれども、うん、じゃあキャンプ好きの方に必要なコンテンツ、はい、釣り好きの方に必要なコンテンツ、うん、ファッション好きな方に必要なコンテンツ、これを全部量産できるかというと、うん、費用の問題、時間の問題、うん、そういった課題がありますので、やはり作りたくても作れない、そんな状況がございます。でそこで出てくるのが UGC という、うん、では、その消費者の方にコンテンツを作っていただこうとか、別のスタッフに作ってもらおうとか、うん、まあ、インフルエンサーみたいな、うん、マーケティングが、ね、広がっておりますので、やっぱ第三者も巻き込んで自社のブランディングやプロモーションができるクリエイティブを作る、こういったやっぱ時代になってきています、ね、うん、
さて成長戦略としてこれから中期成長戦略立てられてますけど、はい、この部分もお話しいただきたいんですけども
、はい、我々3つのテーマを掲げております、はい、1つ目はですね、すでに900社以上の、はい、累計導入者数の導入実績があり、うん、そこの事業者様はですね、さまざまな業種業態で、しかもこうより優秀な企業様を我々取引させていただいております、うんうん、その中でですね、はい、我々もっともっと新しい機能を作っていくことで、はい、既存のお客様、事業者様との取引をこう進行することは、うん、可能と考えておりますので、うん、やはりそこをしっかりとこっちに足つけた、既存の取引先様との、事業拡大ということを、取引拡大ということをまあやっていきたいということと、はい、でもう2つ目がですね、はい、EC 用途以外と我々言っているんですけれども、うん、非常に我々のツール自体は通販サイトのコンテンツ充実を目的に使われる事例がすごく多いんですね、はい、サイトに情報量が多ければ多いほど、うん、視聴者の方はお買い物がしやすいとかありますので、はい、そういった視点で我々のツールを使っていただく事業者も多いです、うん、ただ、昨今ですね、観光であったりとか、はい、飲食であったりとか、うん、また本当のメーカー様が消費者に対して情報発信するときにもっとコンテンツ充実したいとかですね、はい、より物販とか関係なく、うん、ウェブサイト上のコンテンツ充実をもっともっとしていきたいというような、ね、業者様も非常に増えてきておりまして、うん、なので我々はこういった EC 用途の目的以外でもビジモを活用していただくような、マーケットに対して今後、導入者数を増やしていくという方針を掲げています。
具体的にこれ業種としては教育とか不動産、はい、金融も言われてますよね、はい、そういった部分へも拡大したいというのが2つ目の柱ですね。さて3つ目の柱というのはどういうことでしょうかね。
はい、SaaS企業でございますので、うん、我々はまあ開発力が全てだと思っております。なのでやはりその製品開発をより強固にしていきますが、うん、やはりそこのテーマ一番大きく掲げているのが、はい、AI 技術の活用になっております、うん、一昨年前からですね、生成 AI がどんどんどんどんこうトレンド化して、はい、本当に3ヶ月半年の頻度で、はい、まあ、新しく変貌を遂げていくのがこの生成 AI の技術なんですけれども、そういった最新トレンドを我々のサービスにも組み込みながら、まあ、先ほどお伝えしているようなやはり事業者様の課題解決を AI の技術も活用して実現していく、でそういった研究開発を今年もですね強化しながら、製品のアップデートしていこうというふうに考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
昔からこのクリエイティブの活用というのはもうマーケティングの原点といいますか、もう必ず必要なことだと考えております。ただ今それをテクノロジーと融合させることによって、さらにこう最適なクリエイティブを消費者の方に届けていけることはできると思っておりますので、まあ、我々そういったこう根幹がですね実現できるプロダクトをもっともっとこう成長させて、我々ビジモ社のですね事業も拡大していきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
井上さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の一社ビジモをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ビジモンさんですね。もう900社以上に、導入されてるということですね、はい。さっき言われたね、いろんな趣味の人がいると、洋服が好きな人もいれば、釣りが好きな人もいる、登山が好きな人がいる。はい、そしたら一つのスニーカーを出したときに、うんうん、その人の趣味に合わせたそれぞれのシチュエーションの写真がポンと出たら、すごい、 充実しますよね。
そうですね。
そういったことができるためのそのコンテンツってものを出しているのね、うん、これ非常にですねこの会社の強みなんですけれども、はい、やっぱり言われたリサーチ力、開発力、サポート力、リサーチ力のところではもうその900社いるので、どういうニーズがあるのかっていう部分を探りやすい、はい、そしてそれに応える開発力があるってことですよね、はい、まあ、ストック収益8割から9割って言いましたが、残りの、フローっていうのは新規に入ってその時の初期設定費用なんで、はい、それはいずれのストックビジネスの費用になってくる、収益になってくるということなんですよね、だからとてもですね非常に順調に売り上げを伸ばしている背景にはこういう技術があるということを覚えておいてください。
わ、
はい、
かりました。今日の一社はビジモをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、日経平均は昨日まで5日間で277円下げたと、
はい、
0.74% の下落なんですが、ダウは今朝までの5日間で176ドルぐらい上げてプラスの 0.42 と、いわゆるまちまちだよね。日本とアメリカの強弱の差があるっていうのは、これは前々回の時に解説したようにゴールデンウィークまでね、ものすごく日経平均が過去でも、あんまりないぐらいの強さで上昇していった、その反動って言いますかね、早戻しなんですけれどもね、はい、実際ね、5日25日75日の移動平均の3回利合計よく言ってますけど、ここで、はい、これ 5% 超えてくると利食い考える水準で 10% でかなり過熱感あるよってお話したんですけれどもね、うん、5月9日から14日、4営業日でこれ 10% 超えるのは4日あったんですよ、
はい、
10.5、10.8、14.1、12.4 と、でこの 14.1 つけたのは 3万8183円なんですが、 6営業日後5月22日には3万6985円、
はい、
1200円落ちたんですよね、
で
今回ね、その、5日25、75日の移動平均乖離の合計が5月29日、つい先週ですが、はい、3万8482円日経平均つけた時に、10.36 ってまた 10% 超えたんですよ、それが結局どうなってるかというと、3万7946円まで落ちて、ここも1040円日経平均下げましたと。だから上げると下がる、上げると下がるっていうところを繰り返していると、循環的に、テクニカルの説明力が強い時間帯なんだということを覚えておいてください、
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。井上哲夫さんにお話を伺いました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。